こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ディズニー NASA が認めた遊ぶ鉄工所は、ヒーロトップ株式会社の歩みを題材に、町工場が人づくり、業務設計、技術活用を通じて競争力を築く過程を論じる実践的な経営書である。著者の山本翔作は、従来の自動車部品加工を担う鉄工所から多品種少量のアルミ傑作加工を手掛ける企業への変化を背景に、楽しくなければ仕事じゃないという理念を提示する。本書の焦点は、職場を単に明るく装うことではない、反復的な作業から社員を解放し、仕事に創意と学習の余地を持たせることで、意欲と生産性を両立させようとした仕組みにある。大量生産を前提とする製造業の常識を問い直し、製造を顧客価値の提供として捉え直す点も重要である。製造現場の改善論であると同時に、人材定着、組織文化、事業モデルの再設計を考えるための一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、楽しい職場を福利厚生ではなく生産システムとして捉える本書の中心的な主張は、仕事の楽しさを業績とは別の理想として扱わず、むしろ成果を生む前提条件として位置づけることにある。山本は、社員に先に生産性向上や短期的な結果を強く求めても疲弊や受け身の姿勢を招きやすいと考える。そこで重視されるのが、社員のモチベーションを高めれば生産性は後からついてくるという順序である。この考え方は単なる精神論ではない。毎日同じ作業を繰り返すだけの配置では、技能や責任が固定化され、改善点や新しい挑戦が起こりにくい。反対に、仕事に裁量変化、学ぶ機会があれば、社員は自分の判断と工夫が成果に結びつく感覚を得やすい。本書が言う遊ぶは、職務への責任を軽くする意味ではなく、好奇心と創造性を働かせられる状態を指す。経営者には、社員を鼓舞する以前に意欲を損なう仕事の構造を点検する視点を求めている。次に、量産を手放し多品種少量加工のロングテール型へ転換するヒルトップの変革を特徴づけるのは、売り用の大きい大量生産に依存するのではなく、多品種少量、さらには単品加工に対応する方向へ舵を切った点である。一般に量産は、段取りの標準化と稼働率の確保によって効率を上げやすい。一方で、特定顧客や製品への依存が強くなり、価格競争に巻き込まれやすいという弱点も持つ。本社が扱うロングテール型の発想は、個々の注文規模は小さくても、多様な顧客の多様な困りごとに応えることで、事業の裾野を広げるものだ。この転換は、単に受注品目を増やすことでは成立しない。案件ごとに異なる加工条件、見積もり、工程設計を扱える情報と現場の仕組みが必要になる。だからこそ、変種変量生産への移行は、技術戦略であると同時に、組織能力の戦略でもある。大きな仕事を追うことが常に最適とは限らないという本書の問題提起は、ニッチ市場で独自性を築きたい中小企業にも応用可能である。さらに、ヒロトップシステムが目指すのは、無人化と人の創造性の両立である。本書で紹介されるヒトップシステムは、24時間の無人加工を可能にする仕組みとして知られるが、その意義は人員削減だけに還元できない。著者が問題にするのは、人が機械の監視や単純反復に拘束され、本来なら顧客対応、工程改善、技術習得に向けられる時間を失うことである。定型的で再現可能な部分は、設備や情報システムに委ねる。その一方で、人は案件ごとの違いを読み取り、より良い加工方法を考え、新しい分野に対応する役割を担う。この役割分担が、本書における社員をルーティンから解放するという表現の実質である。ただし、自動化は導入するだけで創造性を生むものではない。データや段取りを整理し、誰か一人の熟練や勘に依存しない運用へ改める必要がある。技術導入を目的化せず、人がより価値の高い判断を行えるように仕事を再配分する点に、この事例の示唆がある。そして、雨8割、町2割は管理強化ではなく、理解と寛容を軸にした育成感である。山本は、人が育つ原理として、雨が8割、無知が2割という比率を掲げる。ここで言う雨は、安易な甘やかしや評価のばらまきではなく、社員への信頼、挑戦の機会、努力を認める関係性を意味するものとして読む必要がある。厳しさだけで行動を統制すれば、短期的には指示に従わせられても、失敗を恐れる組織になりやすい。多品種少量生産のように例外への対応が多い仕事では、現場が自ら考え相談し、改善する余地がなければ品質も速度も保ちにくい。そのため、本書は、管理によって人を動かすよりも理解と寛容を持って成長を支える姿勢を重視する。また、明るい色彩を取り入れた工場や白衣で働ける環境という象徴的な変化も取り上げられる。これは外観だけの刷新ではなく、油まみれで閉鎖的という工場像を変え、働く人が誇りを持てる場を作る試みである。 人材育成を制度だけで完結させず、日常の環境と経営者の態度にまで広げている点が特徴となる。最後に、製造業を製造サービス業と再定義し、顧客の課題解決へ向かう本書は、製造業の目的を製品を作ること自体に限定しない、顧客にとって必要な価値を届けるサービス業として製造を捉え直すべきだという問題意識を示す。加工技術が優れていても、顧客が求める納期、試作への対応、相談のしやすさ、仕様変更への柔軟性に応えられなければ選ばれ続ける理由にはなりにくい。多品種少量の加工を手掛けるヒルトップのモデルでは、完成品を大量に売るよりも個別の要望を迅速に実現する能力が競争力になる。この視点は製造とサービスを対立させるものではない。技術、設備、現場の知識を基盤にしながら、それらを顧客の課題解決へ結びつける発想である。ディズニーや NASA を含む幅広い顧客との取引はこの方向性を象徴する事例として語られる。ただし、顧客志向は無条件に要望を受け入れることではない。自社が得意とする技術領域と変化に対応できる運用能力を明確にした上で、提供価値を設計することが重要である。結論として、本書は製造業の経営者や管理職はもちろん、人手不足、若手の定着、現場の硬直、価格競争に悩む中小企業のリーダーに特に有益である。また、設備投資や DX を検討している担当者にとっても、自動化を単なる省人化としてではなく、人の仕事を再設計する契機として考える材料になる。読者が得られる実践的な利点は、仕事の楽しさを曖昧な社風論で終わらせず、受注構造、工程、育成、職場環境と結びつけて検討できる点にある。すぐに再現できる万能の手法を示す本ではないが、自社のルーティン、管理の在り方、顧客への提供価値を問い直す具体的な資格を与える。類書には工場の自動化だけを扱うもの、人材論だけを論じるもの、成功企業の理念を紹介するものが多い。その中で本書が際立つのは、町工場の変革事例を通じ、技術システム、事業モデル、働く人の感情を一つの経営課題として結びつけていることである。人を大切にすることと収益性を対立させず、両立のためには仕事そのものの設計を変える必要があると示す点に、現実的な独自性がある。ご支援いただける場合は、山本翔作ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。